京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食などさまざまな話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしておりますうだっちこと宇田敦彦でございます。本日ですね、この京都と世界のクロストーク20回目の放送を迎えまして、1月から始めてるんですけれども、ようやくここまで来たなという感じはあるんですが、1年間続けていきたいなと思っておりますので、皆さん引き続きよろしくお願いしたいと思っております。本日のゲストは、都エコロジーセンターのスタッフでいらっしゃいます新堀俊介さんでいらっしゃいます。今日どうぞよろしくお願いいたします。都エコロジーセンター、これ京都の京でエコロジーセンターとこうやって都と呼ぶんですけれども、通称エコセンと呼ばれてまして、京阪富士の森駅の近くで、現在残念ながら臨時休館中なんですけれども、私も以前行かせていただいた時にですね、いろんな展示がありまして、環境とか温暖化とかについて、大人も子供も楽しく学べるような室内になっておりまして、中でも面白いのがですね、自転車を漕いで白熱灯と蛍光灯と LED が点灯されて比較されるような装置だったりとか、あと驚いたのは屋上に自然と触れ合えるビオトープというのがあったりします。そのあたりもお聞かせいただきたいと思っているんですけれども、改めまして新堀さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では都エコロジーセンターについてですね、成り立ちとかも含めながらもう少し詳しく教えていただけませんか。
はい、ありがとうございます。都エコロジーセンターというのはですね、1997年に京都議定書が誕生した、はい、COP3 という国際会議があったんですけれども、はい、その COP3 開催記念館として2002年にオープンした施設になります。
なるほど。
はい、なんで今年で19年というところでございまして、はい、でですね、オープン当初からですね、はい、京都市、京都における環境教育とか、はい、環境活動を支援するような拠点施設として、はい、活動をしています。
はい、すごいですね。京都市が行政としてこういう環境の教育のセンターを、そのなかなか全国的にも珍しいじゃないですか。
そうですね、自治体で、独立館といいますか、はいはい、一つの建物を環境学習に特化して置いているというところはなかなかたくさんはないというふうに思います。はい、
先ほど私の方で前回行かせていただいた時の展示で気になったのを紹介させてもらったんですけれども、他なんかどんな展示があるんですか。
はい、そうですね、エコロジーセンター1階2階3階と屋上、先ほど言っていただいたところがあるんですが、はい、1階がですね、常設の展示になってまして、はいはい、本当に身近なゴミとか、エネルギーとか、はい、水の問題から、はい、地球温暖化というグローバルな問題までですね、体験しながら学べるような展示になっています。で、2階には企画展示コーナーがあって、はい、時期、そうですね、2、3ヶ月ごとぐらいにですね、テーマを変えて、はい、企画展示なんかもやっております。
結構、実はエコロジーセンターという建物の中に、いくつかの団体が、団体というか、行政の関係の団体とかも含めて入っていらっしゃるということで、エコロジーセンターの、あと、アジェンダ21でしたですかね、とあとゴミ減量推進会議とかいろいろ入られているということで、その展示がいろいろとありますですよね。
あ、そうですね、都エコロジーセンターの中に、都のアジェンダ21フォーラムの事務局や、京都市ゴミ減量推進会議の事務局も入ってまして、それに関するような情報も、発信させていただいてますね。
先ほどね、環境教育というところもされているということで、あと環境教育と ESD といって、持続可能なというところを、教育をされているんですけれども、SDGs に関するパネルとかですね、結構分かりやすい、ちょっと手作り感もあったりして、そんな展示も、あったのが印象的でした。で、そういう、いろんな環境学習用の、教材とかの提供もされたりとか展示とかがある中なんですけれども、ちょっとお聞きしたいなと思うのが、子どもたちにこの教える上でですね、なんかそのエコロジーセンターならではでなんか大事にしていることっていうのはどんなことがありますでしょうか。
はい、先ほど展示もいろいろあるという話をしたんですけれども、はい、実はうちのエコロジーセンターにある展示って、はい、見るだけではなかなか分かりにくい作りになっていたりするんですね、はい、でそこには人が介在して伝えて初めて伝わるようになっていたりとか、はい、実際に触ったり体験して学べるようになっています、はい、でなんでそんな風にしてるかっていうと、はい、やはりその自分自身が一方的なインプットで学んだことってなかなか行動に移しづらいところがあるのかなというふうに思うので、そのコミュニケーションの中での気づきであったり体験を通じて気づいていく、でその中でそれが自分ごとになっていくことで自分自身も環境に向き合って何かできることはないかなっていうふうに考えてもらうような、そういった動きというか教育っていうのを大事にしています。私たちの、なんか環境教育のプログラムなんかを作るときによく言うのは、普段その無意識にやっちゃってしまっていることに、はい、あえて意識を向けてもらうようなきっかけを作るっていうのを大事にしていて、例えばゴミを減らしましょうって言われても、はいはい、なんで減らさないといけないのか、うんうんうん、いやそもそも自分ってそんなにゴミ出してると思ってないんだけどみたいな話になってくると、はいはい、やはり自分ごとになってないんじゃないですか、うんうん、でそういう意味でじゃあまず自分自身が無意識のうちにどんだけ生活の中でゴミを出してるんだろうかっていうところに目を向けてもらうと、うんうん、あ実は私ってこんなに出してたんだっていうことに気づく、はい、でそれに気づいて初めてじゃあそれを減らすにはどうしたらいいのかなっていうふうに考える次のステップに行けると思うんですね。なんだかんだその京都ではこんだけゴミ出てるからみんなも減らさないといけないよって言われても、うんうんうんうん、なかなか自分ごとに落ちないので、
そうですよね、
はい、そういったステップが大事かなというふうに思って私たちとしては大事にしているところです、うん、はい、
いや自分ごとって、ね、なかなか難しい。でも我々も青年会議所でもよくいろんな普段考えていることを社会課題とかを自分ごとにして考えてみようって言うんですけども、そうやって体験を通して、自分にのことに置き換えて考えてそれを実践に移していくということを、まあ、子どもたちができたらそれがやっぱり体験になって、ストンと腹に落ちてくるというか、いいんだなというので、はい、ありがとうございます。ではちょっとここでの小休止をさせていただきまして、後半の新堀さんの今までの経験についてもお聞かせいただきたいと思っております。引き続き京都と世界のクロストークをお送りしていきたいと思います。本日は宮古エコロジーセンターのスタッフの新堀俊介さんにお越しいただいております。前半はですね、宮古エコロジーセンターについてとか子どもたちに教える上での、まあ、アクティブラーニング、まあ、環境教育についてお伺い したんですけれども、後半はですね、新堀さんの今までの、まあ、環境教育に従事される、まあ、きっかけとかについてお伺いしたいと思ってるんですけれども、学生時代にいろんなところに留学をされたということを聞いておりまして、先ほどお伺いした高校で南アフリカに行かれたということなんです。これちょっとこのあたりのお話をお伺いしたいなと思いまして、これはどのようなきっかけで、行かれたんですか？
はい、そうですね、高校の時に行ったんですけれども、たまたまです。本当にたまたま自分が通っていた高校の掲示板に、うん、ロータリークラブさんがやられている、はい、ユースエクスチェンジプログラムの参加者募集のチラシがたまたま貼ってあって、はい、でそれを見てなんか挑戦したいなというふうに思ったのがきっかけだったんですね、
はい
はいはい、うん、で挑戦してみようということで、まあ、応募して、はい、まあ、ありがたいことに、まあ、合格させてもらって、ただ国が選べないんですよ。
なので、
南アフリカというのは私が積極的に選んだというよりかは、はい、実はヨーロッパの国なんかを希望で言ってたんですけど、結果的に南アフリカ共和国になったというところだったんですね。
全然ね、日本とは環境が違うところだったと思うんですけれども、はい、何か印象に残っていることとかありますか？
そうですね、本当に南アフリカに行ったのが結構私の中では人生のターニングポイントだったと思っていまして、まあ、皆さんご存知かもしれないですけれども、アパルトヘイトをやっていた国ですよね、はい、
そうですね。
で、私が高校の時に現地に行った時にはもうそのアパルトヘイトそのものはなくなってはいたんですけれども、やはりその 意識といいますか、はい、っていうのはやっぱり人々の中に残っていて、うん、でそういった名残みたいなのもあって、うんうん、で実際に私が通っていた学校とか、はい、まあ、町があって、で、はい、そのちょっと周りに行くとスラムが、たくさんあったりとか、そういったところを見てきました。なんで生まれながらにどこに生まれるかによってですね、まあ、社会的な格差ができたり、でそれによって教育を受けれなかったりっていう風な状況を見て、でまた南アフリカってあの HIV の問題がすごく深刻だったので、はいはい、私が現地に行ってる時に、まあ、HIV で親を亡くした子どもたちと遊んだり食事を届けたりするようなボランティア活動をしてたんですけど、まあ、そんなこともあって、まあ、日本に帰ってからは、まあ、ソーシャルワークを学びたいなと思って日本の大学でソーシャルワークを勉強することにつながったというきっかけに、
あ、ソーシャルワーク、ね、
はい、なっています。
でその後また次は南アフリカから帰って、で今度はまた南アフリカの今度は、セネガルという国に行かれたということをお聞きしているんですけども、こちらはまたあの今度はユースエスチェンジプログラムではなくて、もうご自身で行きたいと。
あ、そうですね。ちょっとその、まあ、大学でソーシャルワーク勉強したんですけど、今じゃあなんで環境の仕事してるんだみたいな話になるかと思うんですけど、はい、あのまあ社会に関わる仕事っていう意味では広い意味ではあの一緒だとは思うんですけれども、はい、南アフリカ の, あの元大統領の、まあ、ネルソン・マンデラさんという方がいまして、はい、で彼の言葉に結構背中を押されたというか、まあ、きっかけになったんですけれども、はい、あの世界を変えるためのもう最も強い武器っていうのは教育であるというふうなことを言っている方だったんですね。なんでソーシャルワーカーとしてとか国際協力の最前線で自分がやるだけではなくて、はい、そういうことをできる人を増やしていく、そういうその教育の力っていうのにこう可能性を感じて、はい、大学を出た後に、はい、またアフリカの先ほど言っていただいた、セネガルで例えば環境教育だったり、はい、幼児教育、小学校の上層教育に関わるような、はい、まあ、先生を増やすというのか、うん、活動をあの JICA の青年海外協力隊の隊員として、はい、やってました。
はい、なるほど。じゃあその、まあ、セネガルでの環境教育に携わる、まあ、人を増やしていこうというのが今の環境教育にもつながっていってるわけですか。
そうですね、はい。
じゃあその、まあ、国際的なご経験が、うん、じゃあ今その環境教育に、まあ、どのように生かされてるかみたいなちょっと教えていただけますか。
そうですね、あの今、まあ、仕事でやっている宮古エコロジーセンターでやっている、まあ、環境教育とかでも、はい、あの環境っていう切り口って例えば真正面のゴミとエネルギーだけではなくて本当にいろんなところにつながっていて、それは例えば国際的な問題とか人権の問題とか福祉の問題、いろんなところにつながっていると思うので、そういったこうより広い ESD のようなあの持続可能な開発のための教育ですね、そういった視点でのイベント企画であったり講演会とかそういったところにも生きてますし、この京都の環境教育のノウハウを例えば海外に伝えていったりっていうことを通じて環境教育を広げるみたいなこともエコロジーセンターの方ではやっています。
今の残念ながら臨時休館中なんですけれども、あの講演会とかがホームページでも見れるということを聞いてますので、ぜひ皆さん覗いてもらって、また臨時休館終わった後はぜひ足を運んでいただければと思います。本日は宮古エコロジーセンターのスタッフ新堀俊介さんにお越しいただきましてお送りさせていただきました。本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。